妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。宝楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の宝楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godot@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。はい、今月最後の週になりました。4月29日今日の放送は東大阪中央線長田駅からすぐそばにございます IVF 体外受精の大阪クリニック院長の福田愛作先生をお迎えしています。今月4回そして今回は5回目ですね、はい、5回にわたり福田先生とお話をお届けします。先生よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい、今回は高齢だけど大丈夫というところのテーマでお話をしていきます。先週先生、一つでも一歳でも若い方が、はいはい、母体のお母さんの体も卵もいいんだよってお話をいただいた後の、はいはいはい、言っても高齢なのですが大丈夫ですかという
テーマですね。そう、頑張りましょう
頑張りましょうはい、ここのところは現実的にいかがなんでしょうか。
そうなんです。あのね、日本の体外受精の患者さんですね、はい、うん、の中で40歳代の占める割合は 43% なんですよ。
半分近くいらっしゃるということですね。
海外は40代の方はだいたい 25% と言われます。
少ない、もっと若くでは。
そうなんです、そうなんです。
これ先生はそれをどのように感じていらっしゃいますか。
やっぱりね、妊娠は若い間にしないといけないという、うん、一般的な教育ができてるのと、はい、うん、あの日本の場合は、うんうん、例えばね、大学生は勉強する学生と、うんうん、で社会人は社会人、
うん、働く、
うん、で結婚したら子供を作るとか、うん、そういうある種のこう区分ができてますよね。
そうです、世代によってすることが違うみたいなね。
ところが、ええ、海外に行きますと、例えば子供を持って大学行ってる人とかね。
なるほど、
ありますよね。そういうのも別に不思議じゃないですよね。
う
ん、ですけど日本ではそういう方ってほとんどおられないです。
もうむしろなんか学生で、結婚、子供、
そうそうなんです
みたいに、じゃあどうするの、社会人にもなってないのにみたいな傾向はあるかもしれない。
そうそう、うん、あの海外の場合そんなことないですよね。
そうですね、う
ん、結構多いです、あの、うん、子供さん持った学生さん
とか、ね、むしろ若くて元気なうちに子供を産む方がいいとされているわけですね。
あのヨーロッパなんかでは30越して子供を作ったら遅いよというぐらいのそういう教育がね結構できてるんですよね。ですから海外の方は結構若くて妊娠される。ですから、あの出生率なんかもすごい高いですよね、うん、海外、うん、日本は世界で、あの韓国が一番低いのかな、
はい、
その次ぐらいですよね、うん、すごく子供さんの数が少ない。ですから人口どんどん減ってますよね、
うん、
去年はもう80万を切ってますよね、生まれてくる赤ちゃんが、
はい、
僕らの頃は250万生まれたんですよ。
うん、
その前、戦後のベビームームの時は270万とかね、それぐらい生まれてまして、5、6年前まで100万人生まれたんです。もう今はもう70何万人です。
あら、
ですから生まれてくる赤ちゃんどんどん減ってるんですよ。
もうまさに少子化という言葉そのものですね、う
ん、そこがね、なぜ減るかというと、うんうんうん、女性の結婚年齢が大きくなってきて、
まあキャリアをね、
そうなんです、
お仕事をどんどん、
だから先ほど言ったように日本は仕事の時は仕事、うんうんうん、学生の時は学生、
う
ん、それがちょっとね分かれてしまってるので、
もう子供をことをその区分に入れずにいつでも OK ってしなければいけないということなんですね。
そうなんです。そういうふうにしないとなかなかできないんですけれども、まあ 今日のテーマは高齢でも大丈夫ということなんで、
はい、
まあ私のクリニックですと47歳で自分の卵でですよ、
まあ、
産んだ方が5人おられます。
うん、
というふうに、うん、やはり体外受精でもうまく作戦をすればね、ある程度高齢になっても産めることもあるんですよと、その皆さん産めますよとは言えないですけれども、うんうん、はい、例えば先ほどは廃盤法がいいですよという話をしましたけれども、45、6になるとなかなか廃盤法まで育たないんですよ、
うん、
ね、ですからそうなったら分割肺で戻してあげるとか、うん、それから排卵もなかなか、あの排卵誘発剤打ってね、5個10個取れたらいいですよ、
はい、
取れて1個とかね、
まあそらね、今までのこの4月先生お話ししていただいたことを遡るとそうなってきますね、
うん、そうなんです、
卵も少ないし、
うん、だからそういう場合にやはり作戦を立てて、うまくしないと、なかなか妊娠できないですよ、
はい、先生うまく作戦というのはどんな作戦になりますか、うん、
やはり一番いいのは、はい、卵出ない人は自然周期ででもいいので、うん、いい卵をね、いい卵って難しいんですけれども、うん、まあ統合医療とかいろいろそういう周辺領域もの力も借りますけれども、うん、やはり卵で出ると、でそれを新鮮な周期で、うん、あの凍結をして貯めるとかいうこともあるんですけども、そうじゃなくって出たらそれを分割させてそこでそのまま戻してあげると、そうすると
新鮮な状態ですね。
そうです、
はい、
あの凍結してね、例えば2つ3つ貯めていっぺんに戻すという方法もあるんですけども、私があの好んでるのは凍結自体もやはりダメージになりますので、
あ、多少はあるということですね。
多少あります。ですから新鮮なままで、うん、なおかつその新鮮な内膜ですよね、
うんうん、
自分の卵が出た内膜にそのまま戻してあげると、そういうことで妊娠されている方、あの高齢の方たくさんおられます。
その場合ね、先生質問なんですけど、精子はどうなるんですか。
精子はね、
はい、
まあ、精子の状態によります。
どこでどのタイミングでになっていくんでしょうか。
あの卵を取れば、はい、精子で受精をさせますから、
すぐにした方が、
そう、それはもちろんすぐじゃないとダメですよ。
ってことはもうご夫婦で一緒に来てください。
もちろんもちろん。
でもその日に受精しちゃいましょうということですか。
あのそれは採卵、卵を取った日にね、受精させますので、あのもちろんその日はご夫婦で来られなくても、まあ言えば精子があれば大丈夫です。
そうか、別々でも、精子はしばらく置いといても大丈夫ということですか。
まあ、あの体外の場合、例えば精子はカップで家で取ってきてもらうんです、うん、それを持ってきてもらえばいい、
はい、
まあ言えば別に男性いなくても精液があればいいわけですよ。
先ほどね、先生、その卵はほやほやの出来たての方がいいと、
はいはいはい、
精子はちょっと時間が経っても大丈夫ということでしょう。
時間が経ってもといっても数時間の話、
なのでやっぱりほぼ同じ日に、まあ、あの
持って
一緒に行かなくても同じ日に、
そうです、
同じ日に出来たてほやほやのままで卵になるという、
はいはいはい、で受精卵になる、はい、
ああなるほど、わかりました。
新鮮胚移植って言いまして、一旦凍結するんじゃなくて、あの新鮮なその周期にそのまま戻していくと、いうことをあのやってます。
まあ、特にご高齢の場合はその方が確率は高いし、
そう、
より元気な卵の状態で、
あのたくさん卵の出る方はね、あの先ほど言ったように排卵法とか、それから一旦凍結するとか、まあいろんな方法あるんですけれども、なかなか卵出ない方、
数が少なくなってきて、
で45とか6になると、なかなか出ないんですよ。
そうですね、皆さん。でもこう先生、今のお話を聞くと諦めずに欲しいなと思ってらっしゃる方、
そうです、
赤ちゃん作ることできますよっていうちょっと希望のお話ですよね。
そうです、それがすごく大事なんです。あの例えばね、日本の産婦人科学会の45歳の出産率ですね、1% なんです。
1%、
体外受精で。
これはどうなんでしょうか。
だから100回採卵をして1人が産めるんです。でも100回採卵する人ないですよね、ですから20回採卵する人がおられたら、そのうちの1人ぐらいがうまくいきます、
なるほど、
いうことなんで、かなり厳しいですよね。
本当ですね、けれども1人でもいらっしゃるということ ですよね。
だからいかにしてその1人に当たるかと。でも逆に言えば、そうなる前にね、
まあそれはそうです、
若いうちにやった方が、
まあ
あの精神的にも肉体的にも、それから費用的にも、あの45になったら保険効かないですから、
そうですね、まあ、保険が適用するうちに一度自分の体が、まあ、いつでも、それこそいつでも妊娠できるようにちゃんとこう卵管とかに見てもらう機会もいいと思いますし、今すぐ欲しい人はもうすぐにでも見てもらって、はいはい、そしてご高齢の方も諦めずに一度何が原因かとか、はい、今すぐ妊娠できる体なのかを見ていただく、
そうブライダルチェックとかね、昔は言いましたけど、はい、今はプレコンセプションケアって言いまして ね、妊娠前の体のまあ検査とかケアをね、ちゃんとして
人間ドックとか検診と同じように定期的に見てもらうことも必要かもしれませんね、先生。いやー、5回にわたりいろいろとちょっと希望もね、光も差すようなお話をいただきました、はいはい、楽しみに皆さん聞いていただけたのではないでしょうか、はい、福田先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はフォーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。